続きまして本日のメッセージ、聖書箇所はエペソ4章7節から16節です。聖書朗読をお願いしまして、その後藤山先生よりキリストに向かって成長すると題してメッセージを取り継いでいただきます。それではよろしくお願いします。
エペソ人への手紙4章7節から16節をお読みします。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そのためこう言われています。彼は糸高きところに登ったとき捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられた。登ったということは、彼が低いところ、つまり地上に下られたということではなくて、何でしょうか。この下られた方ご自身は、すべてのものを満たすために、もろもろの天よりも高く登られた方でもあります。こうして、キリストご自身が、ある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師または教師としてお立てになりました。それは、生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆、神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして、私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや、人を欺く悪賢い策略家でた、どんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。
一言お祈りを捧げます。天のお父様、雪が溶け春がそこに来ている状況が現れていますけれども、私たちは今神の国に住み、その中で豊かな聖霊の恵みに預かり、イエス様が成し遂げてくださった十字架の救いの御業のゆえに、罪許され、神の子とされ、永遠の命に預かって、しかも何はばかることなく、いつもどこでも恵みの御座にあなたに近づける幸いを感謝いたします。こうして共に日曜日ごと聖日ごとに集められて礼拝を捧げる中に、あなたが聖霊によってご臨在くださり、一人一人に触れてくださって、私たちがただ生きているのではなく、神様の栄光のために生かされていることを自覚し、そのことのために全身全霊をもって神様の恵みに応えていくことができますように、ともすると自分の思いに自己中心になりやすい罪の性質を抱えている私たちが、この礼拝を通してもう一度原点に立ち返り、そして神様に信頼して従って歩んでいくことができますように、御言葉の光を私たちのうちに照らしてくださるようにお願いいたします。そして悔い改めに導かれ、あなたに会って新しくされて前進できますように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今年は教会にとって一番大事な教会総会というものが控えていますが、今日の説教題は今年の年間目標そのままとなっています。頭であるキリストに向かって成長する。この教会がなぜここに建てられているかという目的の一つが、 成熟するため、キリストにあって私たちがキリストの御丈に達するその成長、つまり信じている人々に聖書を通して学びを提供し、そして共に成長していくという、まあ、そのことのために私たちはここに集っているわけですね。で、今読んでいただいたこのエペソ人への手紙は、教会について学ぶのにとてもふさわしい内容の手紙です。まあ、少し固い言葉で言うと、教会論というのを学ぶのに適した手紙だと言えます。で、この手紙では、教会をキリストの体と表現しています。そして人間の体に例えながら、教会が成長することは神様ご自身の願いであるということをパウロは伝えているわけですね。で、まず人間の体はどういうものかということを少しパワーポイントで2つ出していただくと、これは何かというと DNA というものですね。まあ、人間の体の中にこう入っていくと、まあ、いろんなものがあるわけですが、一番基本になっているのが細胞ですよね。人間の体はどのくらいの数の細胞から成り立っているかということを調べると、36兆個という膨大な数の細胞で私たちの体は構成されていますが、その一つの細胞の中に、ディオキシリボ核酸と呼ばれる、まあ、DNA と呼ばれるものが、すべての遺伝情報を持って一つの細胞の中にあるわけですね。で、その細胞の中に、劣性遺伝子というものが組み込まれてしまっていますと、まあ、おぎゃーと生まれたときにいろいろ成長していくのに大変な状態がこう現れるという、まあ、一般的に障害ということが言われますけれども、今は医学が発達してその劣性遺伝子を切り取って別の遺伝子に組み替えていくという技術が発達して、まあいいのか悪いのかっていうのは本当に一概に言えない時代になってきていますが、まあそれはそれとして専門外のことなので、あまり深入りしないようにしますが、この DNA の中に私たちが人間の体をこう構成するためのすべての情報が入っていると言われているんですね。で、二重らせん構造というのがよく知られています。そして、この遺伝子は体のすべての細胞の遺伝子は冷蔵庫の中で作られる一個のアイスキューブ、ピンときますかね小さなこの氷の塊ぐらいの大きさの中に収められてしまうぐらいの量なんだそうです。しかしこの、端と端の螺旋の端っこをこのつなぎ合わせていくと、なんと地球と太陽の間を400回以上もこう張り渡すことができる、そのぐらいの膨大な長さになるというふうに言われているんですね。まあそこまでにしますが、私たちの体というのは膨大な遺伝情報によって作られている。すべてこれは言葉なんですね。まあ日本語で書かれているという意味ではなくて、この DNA の中に膨大な情報が、言葉が記されていて、そして人間は、まあ、卵子と精子が出会った瞬間から人間として成長していくということが、まあ、聖書の中に明らかにされているわけです。さて、前置きが長くなりましたが、私たちが集っているこの建物も教会と呼ばれますが、教会は本来キリストの体であるわけです。そして地域にある教会と目に見えない世界大の教会というのがあるわけです。私たちはその目に見えない世界大の教会に 所属しつつ、この室蘭東町にあるこのグロリアチャペルに所属しているという両面持っているわけですね。で、おとといの夜、モンゴルで奉仕されている矢田氏の宣教師とズームで1時間半、ミーティングを持ちました。もう17年間モンゴルで、女性一人で、モンゴルの教会に仕え、そして子どもたちに学習支援をしながら、その学習センターに来ている子どもたちを教会学校につなげていくという、そういう地道な働きをされているんですね。で、途中やはり疲れます。で、この私たちが所属している教団の何ていうか、その国外宣教委員会というのがあるんですが、そことのやり取りの中でいろいろミスコミュニケーションとかですね、起こるわけですね。で、今までもそういうことはたくさんあったわけですが、そのことによって疲れ果て、そして、もう追い込まれてしまった時期も長く過ごしましたが、私たちも北海道選挙区が重点的に支援している選挙師なので、祈りながらなんとかこの働きが続けられるようにと祈ってきましたところ、ようやくその道筋が見えてきて、だいぶ心も疲れていたんですが、この2月は1月から2月にかけては落ち込むことがなく過ごせたとおっしゃっていましたので、この先、期待できるところなんですね。国は離れていても、矢田宣教師も同じ普遍的な教会の一員であり、私たちはその同じ教会に属している矢田氏の宣教師のために祈り、そして献金をしていくという働きを通してキリストの体に仕えているという、そのことを実感できるわけです。で、今度またこのズームで礼拝メッセージを語っていただきたいなと願っていますけれども、あるいは YouTube に取りためたモンゴルの草原の風景とかですね、モンゴルの教会の様子とかもご覧いただいて、実際にこう見える形でモンゴルを知って祈っていく必要があるだろうと考えています。さて、先ほど DNA の話をしましたが、私の体も5体満足ではありますが、それでも完全ではないなという、一部欠落したりですね、ほっぺたが引っ込んだりとか、これは事故の影響が多分にあるんですが、中にはその劣性遺伝子というものが入っているために、四肢欠損という人も結構存在します。そしてその人たちは、私が知っている方々はとっても明るいんですね。そしてオーストラリア人のニック・ビジチという人は、日系人の奥さんをいただいているんですが、両腕両足ないにもかかわらず、サッカーもするし水泳もするし、そして多くの高校大学に招かれて講演活動をしている、そしてそれがもう恵まれた中で育っている若者たちにものすごい挑戦を与える、そういう存在になっているんですね。ですから外見とかその表向きのことで私たちは人を決して評価してはいけないんだということ、神様が全ての人に可能性を与えているんだということを教えられます。で、アダム以来私たちは劣性遺伝子というよりは罪の遺伝子を持って生まれてきているということをまず確認したいんですね。ですから罪の遺伝子が組み込まれてアダム以来そういう状態で生まれてきているので、私たちは罪を犯してしまうわけです。で、クリスチャンになってから罪を犯さないように神様が恵みを与えてくださっていますが、それでも世の誘惑というのは強いので、私たちは惑わされたり、そして、機会が訪れてその罪を犯してしまうことがあるわけですけれども、 だから一人でクリスチャン信仰生活を送れないということがまずはっきりと言えるわけです。私の力で頑張って努力して真面目に信仰生活を送っていこうと、まあ、それが修道院というものがこう生まれた一つのきっかけにもなったと思いますけれども、しかしどんなに町から離れた山奥で隠遁生活をしたとしても罪を犯すことからは逃れられないわけですね。私たちが信仰者として生きていくためには兄弟姉妹が必要なんだということを知っておく必要があるわけです。私は人混みの中苦手だ、私は特にそういうタイプの人間です。だからできれば日曜日は一人でじっと隅っこにいたいタイプの人間なんですね。でどんなに楽しい場に入ったとしても早くそこから出たい、逃げたいという欲求が生まれてくる、そういうタイプの人間なんですが、それでは信仰生活は送れないわけです。で神様が絶対そういうことができないように牧師にしたんだと思うんですね。同意する方はアーメンと言ってくださってもいいんですけども、もし牧師にならなかったら私はどっかの山の中で一人で仙人のような生活をしていたかもしれないんですが、まあそれはさておきまして、どこから脱線したんだ、つまり全ての人の中に罪の遺伝子が入っていて、ローマ書の3章23節にあるように全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができない状態にあると、まずそこを押さえておきたいと思います。しかしイエス様を救い主として信じるときに神様は私たちの罪を許してくださって新しく作り変えてくださる奇跡を私たちは経験しました。神体験をしたんですよね、イエス様を信じて。これが私なのかというぐらい作り変えられた人もたくさんここにおられるわけです。救われる前の皆さんを私が見たらどんな反応を示したか分かりませんけども、おかげさまなので何とも言えないところはあるわけですが、しかし信じた時から今日までのこの期間の間にどれだけ変えられたかということは、例えば今教会に集っている幼子たちが今度春に小学校に入学します。3人4人と一斉に小学校に入っていくわけですが、あの小さかった赤ちゃんが小学校に入学すると知って、その成長の速さに驚くことがありますよね。会っていないとやっぱり子どもはどんどん成長して、そして見たときには驚くことがよくありますが、神様も私たちの成長を心待ちにし楽しみにしているお方だということが、このエペソ書を通して教えられます。でそういう人生に私たちはこの4章の1節では、あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさいと書かれていて、そのような人生にそのような救いに召されたんだということが書かれているわけです。そしてその召しにふさわしく歩みなさい、救われてそのままでとどまっていてはいけないんだと、そこからさらに前進して成長することを目指していくんだということを励ましているわけです。でこのパウロが4章の、一節の二行目に進めますという言葉を使っていますが、この進めますというのはお願いだからという懇願という意味もあるわけですね。神様がパウロを通して私たちに成長してほしいと願っていらっしゃる、その意味が込められているわけです。黙っていれば成長するということはありえません。成長するために赤ちゃんは食べ寝てお世話をされていろんなこの保護を加えられてですね、安全な場所で成長していくわけですが、イエス様を信じたばかりのクリスチャンもそのようにして成長していくわけです。教会はそのような新しい人たちに対して 聖書を読み学び、そして祈ることを教えていく必要もあるわけですね。そういう場を提供する必要があるわけです。で、私たちがその召しにふさわしく歩むということは、私たちの生活と行動は神様から受けた計り知れない恵みに対する感謝から生まれるということです。世界にいろんな宗教がありますが、もう戒律にがんじがらみになっている宗教もあるわけです。しかし私たちはそういう戒律の中に生きる必要はないんですね。すべてキリストがこの聖書の中に書いてある神様が人間に要求していることを全部成し遂げてくださったので、私たちは信じて、その自分ができない、そしてしてはいけないことをしてしまったすべてのこともイエス様が解決してくださったことによって安心して信仰生活を送れるわけです。そしてその中で神様が喜ばれる生き方をしようという動機が芽生えて、頑張って無理してやるんではなくて、自発的に自分から成長していくために一歩ずつ進んでいくわけですね。そしてそれを兄弟姉妹と共に進めていく、それが教会だということです。で、教会はそのような人たちによって構成されていますが、教会が立て上げられるためには、神様は、7節からの段落の中で、働き人という賜物を与えられたんですね。で、それは、8節に、書かれていて、これは詩編の68編からの引用ですが、その鍵括弧のところを読んでみますが、彼は糸高きところに登ったとき、捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられた。登ったということは、彼が低いところ、つまり地上に下られたということでなくて何でしょうか。この下られた方ご自身は、すべてのものを満たすために、もろもろの天よりも高く登られた方でもあります。これはキリストのことを指して語られています。まずイエス様は天から来られて、この地上の最も低いところまで下られて、どんな人でも安心してイエス様だったら近づけることができる。そしてそのイエス様から恵みをいただけるように、イエス様がすべてのシチュエーションというか、その領域というか、こんなところにはいくらイエス様でも入ってこないだろうというような人間の心の中にまでイエス様は入ることができるために、地の最も低いところに下られて、そして、復活、死からよみがえって復活されて天に昇られたわけですが、彼は糸高きところに昇ったとき、捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられた。ここは非常に解釈が難しいということで、仲介書を見てもはっきりとした答えは書いてないんですね。しかし働き人という賜物が11節に、使徒、預言者、伝道者、牧師、教師という名前で、出てきます。一人一人はイエス様を信じて救われた、そしてイエス様の血潮で清められた聖徒と呼ばれますけれども、その人たちをキリストの体の中に組み入れて立て上げていくために、このような人たちが選ばれた。それがキリストが獲得した人たちで、それは旧約時代の言葉で言うと捕虜なんですね。で、それをパウロは自分のことを主にある囚人と呼んでるんです。囚人、なんか響きの悪い言葉ですね。牢屋に捕まえられている人、囚人。しかしパウロは自発的に、私はキリストの愛に捕らえられた囚人だと言ってるわけです。そしてパウロ自身は使徒として教会に与えられた働き人なんですね。そして私たち一人一人もキリストによって、勝ち取られた、サタンの手から、勝ち取られた、保護された。そしてその 所属している教会に神様が奉仕者として働き人として与えられた。そして教会の中でそれぞれの役割を分担して賜物を用いてお互いのためにそれを生かしていく、そのような意味として捉えることができます。すべてのものを満たすために諸々の天よりも高く昇られた方でもあります。で、私たちはまあ信仰者として礼拝者としていろんな呼び方がこうありますけれども、イエス様を信じて救われたら今度私たちは奉仕者としての自分を意識しながらどのようにして神様と隣人に仕えていったらいいだろうかということを祈っていくわけですね。そして先に進んでいる兄弟姉妹たちの後ろ姿を見ながら、ああこういうふうに祈るんだ、こういうふうに教会に仕えていくんだ、それはこの教会を大きくするためではなくて神様の教会を立て上げていくため一人一人が必要だという自覚が生まれたときに、じゃあ私はどのようにして主に仕えていくんだろうか、そこから祈りが生まれて、そして神様がその人にいろんなヒントやアイデアを与えてくださるということが言えます。そして一人一人が経験していることを持ち寄って分かち合ってそれを話し合う中で思いがけないヒントが聞く人の中にこう生まれてくることも触発されてね、いいその化学反応を起こして、あこういうふうにしたらどうだろうということが、まあ、役員会下部会の中では時々起こることでもあります。積極的に神様から与えられた恵み、その情報を共有していくときに何倍もの影響を及ぼすアイデアというものが生まれてきます。私たちの限られた視野と限られた経験の中からは絶対生まれないものが、それを分かち合うと何倍にもなって、現れてくるということをこれからも経験したいと思うんですね。ここに紹介されている5種類の働き人は、生徒たちを整え奉仕の働きをさせるという役割が与えられているわけです。奉仕をさせるという表現は私は最初読んだときにちょっと抵抗があったんですが、まあ、聖書がそういうふうに語っていることなのであえてそのように使っていますが、まあ、牧師という働きが生徒たちを整えるということ、そして奉仕の、まあ、その人の賜物を、見てですね、そしてそういう賜物が生かされる場にその人を用いていくという、まあ、これは言うは安く行うはがたしというところがありますけれども、皆さんがそれぞれ自分の賜物を自覚して、そしてこういうふうに使いたいという願いがあればおっしゃってください。でそれが全て通るわけではないこともしていただきたいんですけれども、神様から、そういう召しを受けた、という方は積極的にそれを生かしていただきたいと思います。第2に、頭であるキリストに向かって成長するというのは面白い表現だなと思いましたが、まあ、全て生きているものは上に向かって光に向かって伸びていくという特質があると思いますが、私たちの魂が立て上げられていく、成長していくためにはどうするのかということを見ていくと、神の御子に対する信仰と知識がまず増し加わることだ。信じているイエス様がどういう方か分からなければ、途方に暮れてしまうわけですね。命を懸けて私を救ってくださったこのイエス様という方はどんなお方なのかという尽きない疑問と興味と関心が芽生えてくるのがクリスチャン生活のスタートです。そしてそのイエス様がどんなお方かが分かってくると、この世に存在するどんな楽しいことよりもはるかに価値のあることを自分は追い求めているんだということに気がついて自分で驚くわけですね。 で、パウロはまさにそういう人物でした。家柄も、そして当時最高の学問を収めたエリートであり、将来を嘱望されていた人だったんですが、イエス様を信じてからはそういったものが散りやくたのように思えた。彼が学び身につけた知識は必要だったし、社会に貢献する十分な素養があったわけですが、それ以上に神様が与えられたこの人としての使命を果たすためには、そういったものはむしろ邪魔にさえ思えた。むしろキリストを知ることの絶大な価値というものがパウロの心を捉えたんですね。そしてそれを追求するためにパウロは熱心に走り続けた人です。私たちもイエス様を何年前に信じたか、それは人それぞれですけれども、最初の情熱がそのまま継続している人もいれば、途中で少し冷えて、ちょっと一休みしていこうかというケースもあるかもしれませんが、けれどもイエス様を知ることにおいて、私たちは神の子には激しく暴力を持って襲われているという御言葉があるように、神の国を第一に求めようというこの挑戦を受けて、イエス・キリストを知ることにかけては誰にも引きを取らないというぐらいに熱心に、まあそれは湯気を立ててね、汗をかいてやるということではないわけですが、静かにやっていても心は熱く燃えている場合だってあるわけです。そういう熱心を私たちも持ち続けたいと思うわけです。で、頭であるキリストに向かうということは、まあ、こうして礼拝するときにも私たちはキリストに向かって賛美をし祈りを捧げるわけですね。そして日々の生活の中で、聖書と祈りの生活を通して毎日頭であるキリストとキリストに結びついていくわけです。それはブドウの木と枝の関係にも例えられていますね。キリストから私たちは必要な養分を、力を、知恵をいただくわけです。で、私たちの体が成長するためには、頭の中にある脳が指令を発して成長ホルモンを作り出し、それがその身長が伸びていくこととか、そして体の中にある物質をエネルギーに変える代謝という作用を及ぼす。それによって私たちは、まあ、体の中に、エネルギーというものを持てるようになると言われています。で、コロサイ2章の19節の御言葉を出していただきますと、この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのです。頑張って成長するということではなくて、神によって成長させられると書いてあります。そしてその頭が元になっているということですね。で、そのようにしてクリスチャンが成長し成熟すると、その人はキリストの満ち満ちた御丈にまで達すると書いてあります。13節にそのように書いていますね。神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。で、イエス様に対する信仰と知識において一つとなっているならば、もっと多くのクリスチャンがキリストの満ち満ちた御丈にまで達したでしょう。しかし初代教会から常にキリストについての信仰、その知識が分裂という、まあ、サタンの激しい妨害にあって、数え切れないほどの、まあ、教団教派というものが生み出されてきたわけですね。まあ、そのことについてはもう皆さんもご存知だと思いますので深入れしませんけれども、そして一つの教会の中でも油断すると教えの嵐が吹き荒れるということも起こるわけです。で、一昨年は一つの教会にその教えの嵐が 入ってきました。そしてその影響を受けて、まあ、大変なところを通った方々もおられました。牧師も非常に悩み、鬱になりかかりました。でも忍耐して、役員会の人たちが牧師を支えて、そして教会が一致して、辛い決断を下した結果、時が経って、一人の人は回復し、そして教会は回復してきているわけです。異端という教え、まあ、統一教会もそうですが、どれだけの影響を社会に及ぼしているか、あるいは人の人生を奪っているかということは、もう多くの方がもう気づいていることですが、この教会に対する攻撃というのは、常にその2000年の間、続いてきました。教会の中からもいろんな違った教えを語る人が現れたり、そしてありえないような話を、いわゆる異なる福音と呼ばれるものを言い始めた人たちも現れたわけです。そして幻を見たとか、私にはこういう経験があるとかいう人たちが、やはりこう高ぶってしまったために派閥を作ったり、教会内のグループを作ったりするということが、今まで歴史の中で繰り返し行われてきたんですね。ですから、神の御子に関する、信仰と知識において一つとなるということが大事だということですね。じゃあどうしたらいいんだということになりますが、毎日聖書を読み続けるということ以外にはないわけです。誰かが書いた仲介書、参考書、それも参考になりますが、基本はやはり命の言葉を読み続け、本物に触れ続け、そして違ったものが現れたときに判断できる力を身につけておくということが、確かな霊を見分けると書かれているその力になっていくわけです。巧妙にサタンは聖書の言葉をねじ曲げて、さも本当かのように語ってくるということがありますが、キリストの御丈に私たちが達するように成長していくならば、流される必要も、そしてもてあそばれることもありません。初代教会にはこのエペソ人への手紙の背景となっている人々もそうでしたが、とにかく諸女雑多な人々が、民族も違い、言語も違い、そして身分も違う人たち、まあ、極端なことを言えば貴族から奴隷の人たちまでが一つの教会に集まっていたわけです。一つになるなんてことはもう考えただけで大変なことだということが想像できます。しかしここの教会に使わされたエペソに使わせたパウロや、そしてパウロの弟子であるテモテが御言葉を忠実に解き明かしていくことによって、そのような分裂、そのような混乱からは守られたわけですね。私たちの教会もそのようにして、聖書を学び、解き明かし、そしてそれを受け入れた人々によって守られてきたということができます。そしてキリストの御丈に達すると、まあ、一章の23節を見ていただくと、教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところですと書いてあります。以前にも開いたことがありますが、キリストに向かって成長していくときに、キリストが愛を持って真理を語られたように、成熟したクリスチャンも愛を持って真理を語る人となっていきます。そしてそこに集っている人々の必要をキリストが満たしていかれる。心の傷ついた人に対して御言葉を通して聖霊様が働いて癒しを与えてくださる、慰めてくださるという御業が起こるわけです。そのためには一人一人の成長、成熟というものが 必須になってくるわけですね。いきなりそういう宮座が現れるということは、まあ、全然ないとは言えませんけれども、しかし成長した教会の中では静かな聖霊の働きによって人々が癒されていくという宮座がよく起こるということを私も見聞きしてきました。最後に、繰り返しになる部分もありますが、キリストによって成長し教会は立て上げられていくということですが、人の体を成長させる成長ホルモンってどのくらいあるかということを見たら100種類以上あると書いてありました。でそれは脳からの指令によって体の中で作られ、それぞれが決まった役割を果たすことで、身長が伸びていく。そして体の中にある物質が代謝という作用によってエネルギーに変えられていく。で私たちは霊的な成長というものを目指しているんですが、その霊的な成長ホルモンは何かということを見ていくと、一つは御言葉だとペテロの手紙には書いてあります。次の御言葉を出していただくと、ペテロ第一の手紙の2章2節、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の乳を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。もう分かりきったことですね、私たちにとっては。で生まれたばかりの血の御子のようになれるかということが一つの鍵だと思います。もうだいたい聖書を読んで1回2回、5回読んだ人も10回読んだ人もいると思いますが、だいたいこう知っているという思い込みがやっぱりこう全身を妨げてしまう油断というものを生み出しますよね。でも血の御子のようにおっぱいおっぱいといつも口を開けて待っているように、御言葉に対してそのような上乾きを持てたら素晴らしいと思うわけですが、私自身に当てはめてもなかなかそうなっていなかったなというところを、悔い改めながら、しかしこれからでも、毎回やり直していくという、そして、聖書を通読し終わった時の達成感を次のバネにしながら、続けていきたいと願っています。皆さんも今年、始まった時に今年こそ聖書を通読しようと、計画を立てられた方もいらっしゃると思いますが、今続いておられる方は続けてください。途中で止まった人はこれからまた始めてください。心からお勧めいたします。それが祝福の大きな秘訣になります。もう一つは聖霊のお働きですね。次の御言葉を出していただくと、コリント第一の手紙の3章6節ですが、私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。教会には聖霊が注がれています。つまり私たち一人一人に聖霊が注がれているので、その一人一人が教会を構成しているので、教会には聖霊がおられる。この礼拝の中にも聖霊の御臨在がある。そしてそのお方の助けによって、助け主ですから、私たちのお目があっち飛んだりこっち飛んだりするのを神様に集中させてくださるお方が聖霊様ですから、その聖霊によって私たちは成長することができるわけです。御言葉と聖霊によって神様は今も変わりなく宮座を進めておられます。そして16節にあるように、キリストによって体全体はあらゆる節々で、これはまあ関節と言ってもいいでしょうね、を支えとして組み合わされ、それぞれの部分が機能して成長し愛のうちに立てられると書かれています。キリストによってそのように立てられていく教会、その教会を私たちは今神様から、与えられているわけですね。結論ですが、一人一人が 頭であるキリストに結びつくことで成長し、教会はキリストの体として立て上げられていく。今年1年もそのようにして、一人一人が頭に結びつき、そして、兄弟姉妹が共に必要な存在として祈られ、そして使い合うことを通して一人一人もまた魂が立て上げられていくように一緒に歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天皇お父様、教会について久しぶりに、学ぶことができて感謝いたします。時間をかけながらキリストの体である教会を深く理解し、今ここに集められている私たち一人一人が互いのために必要な存在であること、そして神様の御業がそのような交わりの中で表されていくことを期待しながら前進していく教会となりますように祝福してください。一人一人のうちに与えられた信仰、そして賜物が組み合わされていくために、あなたが知恵を与え、そして積極的にその賜物を用いていく、そのような歩みへと送り出してくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。